皆さん、ペンテコステおめでとうございます。そして今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。ペンテコステというのは教会にとっての誕生日ともいえる大切な日となります。イエス・キリストの復活から50日目に弟子たちの上に聖霊が注がれて教会が生まれた日、それがペンテコステです。ちなみにペンテコステという言葉はですね、なかなか教会以外では聞き慣れないと思うんですけれども、もともとの聖書の言葉のギリシャ語では50番目を意味する言葉になっています。ギリシャ語で5というのはペンテと言います。私たちが知っている言葉でこのギリシャ語の語ペンテに由来している言葉というと、例えばですね、ニュースなんかでペンタゴンっていう言葉を聞くことがあるかもしれないんですよね。アメリカの国防総省の建物が五角形をしているのでペンタゴンと言われます。ちなみに僕なんかはですね、ペンタゴンと聞くと筋肉マンのキャラクターを思い出したりするんですけど、なかなかそういう人も少ないかもしれません。パソコンが好きな方であればペンティアムという CPU の名前を知っている方もいらっしゃるかもしれません。80186286386486と来て第5世代としてペンティアムという名前が付けられました。音楽好きな方であればペンタトニックという言葉を知っている方もいらっしゃるかもしれません。1オクターブ、私たちが知っている音階は7つの音でできているんですけど、5つの音でできている音階というものがあります。ピアノの黒鍵とかですね、沖縄の音階とかですね、5つの音で1オクターブができている、そのスケールをペンタトニックと呼んだりします。これもギリシャ語でこう意味するペンテから来ているんですね。そして50という言葉は昔のギリシャ語ではペンテコンタ、そして50番目がペンテコステという言葉なので、ペンテコステそのまま使っているということになります。キリスト教会ではイエス様の復活から50日目に弟子たちの上に聖霊が注がれて教会が誕生した日をペンテコステ、教会の誕生日としてお祝いをしています。私たちの教会では今年度の目標をキリストの弟子として生きる、神のために力を合わせて働く教会というテーマで歩んでいます。今日の聖書の箇所にはその土台にある聖霊の力によって語り出す、その出来事が描かれているのです。さて、皆さんにはこんな経験はないでしょうか。話したいことはあるのにどうも言葉がうまく出てこないとか、思いはあるのに声にできないとか、またその逆にこんなに喋るつもりなかったんだけど気づいてみたら自分でも驚くようなふうに語っているみたいですね。そんなことはないでしょうか。僕なんかはですね、牧師をしていますとどうもですね、人々から話すことが得意だというふうに誤解されることが多いんですけども、全然そんなことはないんですね。僕はもともと一人っ子なので人前で話すのがとても苦手だというふうに思って、過ごしていました。で、今でもですね、どちらかというと黙って趣味に没頭しているという方が好きな感じですね。人前で話すというのは実はあんまり得意な方ではないと思っています。でも不思議なんですね、礼拝の中で福音を語っていくとき、心の中に燃えるような思いが与えられていく。そして人 前で話すのは苦手だと思っているにもかかわらず、なぜか言葉が出てきてしまうんですね。どうしてか。それはきっと自分の思いを超えたところで、聖霊が、神様の霊が語らせてくださっているからだと思うんです。自分の思いとか得意不得意を超えて、聖霊が語らせてくださっているのです。だからこそ、話し下手な僕でもメッセージを語ることができている、許されているんだと思うんですね。いや、むしろきっと神様は、話が下手な僕だからこそあえて聖霊によって語らせようとされているのかなと思うんですね。でもそういう経験はきっと僕だけではなくて、皆さんにもそんな経験があるんじゃないかと思うんですね。それまでは神様について話なんてできないと思っていたはずなのに、気がついたら神様について話をしていて、ついつい熱く語ってしまったとか、教会で証をお願いしますと言って、いや、できない、できません、できませんって言っていたはずなのに、気がついたら皆さんの前でマイクで堂々と証をしていたとかいうことってきっとあるんだと思うんですね。それってまさに今日の聖書の箇所で記されているように、聖霊が語らせるままに語り出しているということだと思うんです。さて、今日の聖書の箇所ですけれども、使徒言行録の第2章の1節から11節、ここに書かれている内容は、そう難しいことではありません。ごくごく簡単に言うとこういうことですね。ある日、弟子たちが一つになって集まっていたら、突然天から風のような音が響いて、炎のような舌が現れて一人一人にとどまって、弟子たちが聖霊に満たされて語り出した。で、それも自分たちの言葉だけでなくて、他の国の言葉で語り出したというのです。外国の言葉で語り出す、それも自分たちが習ったこともない、喋ったこともない外国の言葉で喋り出す、これはまさに神様がなさる不思議な奇跡です。そしてその様子を見た多くの人たちが驚いたという出来事なんですね。そしてペトロが大胆に説教を語り出していくということになります。この出来事をですね、少し丁寧に読んでみたいと思うんですけど、このところですね、50歳の日が来てと書かれています。50歳というのは、もともとはユダヤ教のシャブオット7週の祭りと呼ばれるお祭りのことで、これは初穂の祭りから50日目に行われる神様の恵みに感謝する収穫のお祭りだったんですね。そしてそれとともに、かつてモーセがイスラエルの民を奴隷とされていたエジプトから脱出をさせて、50日目にシナイ山で神様から立法を与えていただいた、そのことを記念する日でもあったわけです。このようなシャブオットと呼ばれるですね、大切なお祭り、ギリシャ語ではペンテコステと呼ばれていて、50歳とも訳されますけれども、そのお祭りの時にですね、たくさんの場所に住んでいるユダヤ人の人たちがエルサレムに集まってきたというんですね。イエス様が十字架の上で死なれて、3日目によみがえられ、40日間弟子たちと一緒に過ごして、神様の国について教えてくださいました。そして聖霊が注がれ、弟子たちが力を受けて全世界に福音を述べ伝えていくんだ、そのことをイエス様は 約束してくださって天に変えられていきます。その後弟子たちは一つになって集まっていたというんですね。この一つになって集まっていた、これは聖書のもともとの言葉ではただ単に一つになっているというだけではなくて、もともとの言葉のニュアンスでいくと一つの感情、同じ思いで一致してということですね。一致して一つ思いになって共に祈り合っている。するとそこに神様の霊が、聖霊が下ってきたというんですね。聖霊が下ったというこの記述、とても不思議な仕方で描かれています。神様の霊、聖霊は激しい風のように下ってきた、そして炎のような舌のように現れてきたというんです。私たち人間の思いをはるかに超えるような仕方で聖霊が与えられてきたというのです。そして弟子たちはその霊が語らせるままに語り出していきます。しかも他の国の言葉で語り出します。これはどういうことかというと、弟子たちが自分の力で言葉を語った、メッセージをしたということではないということなんですね。自分の言葉だったらガリラヤの訛った言葉でしか喋れなかったかもしれないけれども、自分の力を超えて、自分の思いを超えて神様の霊によって語らされている、そんな状態が起こったというのです。これは弟子たちの上に、そしてその交わりとしての教会の上に聖霊が注がれた瞬間であって、御言葉を語っていく教会が生み出されていった、その誕生を意味しています。このペンテコステの出来事を私たちは自分の事柄としてどのように適用させていくことができるでしょうか。2000年昔に弟子たちの上に聖霊が下って教会が誕生した、それはこう分かりやすいと思うんですね。でももしかしたら私たちはそのペンテコステの出来事を2000年昔の、どこか遠いところの誰かに起こった出来事として捉えがちかもしれない。でも神様は2000年昔のあの弟子たちにだけではなくて、私たち一人一人にも同じように聖霊を注ごうとしておられるんですね。だから私たちはあの弟子たちと同じように一つの思いになって聖霊を受けていく、聖霊によって押し出されていくということを求めて祈って受け取っていかなくてはなりません。じゃあそのペンテコステの出来事を私たちはどうやって適用したらいいのか。今日は3つのポイントでお話をしたいと思います。まず1つ目は一つになって集まるということです。2つ目、聖霊が与えられるということ。そして3つ目、語り出すということ。このことを自分のこととして今日は受け取っていきたいと思うんですね。まずはペンテコステの出来事を自分たちのこととして、自分のこととして適用するための1つ目のこと、それは一つになって集まるということです。教会というのはまさに一致をするための場所。私が聖学園教会に来てからしばらくの間は新型コロナの感染症でなかなかですね集まりづらいという時期が続きました。 緊急事態宣言が出された時なんかはですね、あのネットで配信するためだけの人が集まって、あとはこう配信で礼拝を守っていきましょうというような仕方を取った時もありました。このようにこの世の歩みの中ではですね、一つになれないという状況って生じてくると思います。コロナだけではありません。社会の中でもさまざまな分断があります。戦争によって人々が分断されていく、格差によって人々が分断されていく、この世の中にあっていろいろな理由によって事情によって人々が分断されていく、そんな時代の中にあって教会が一つ思いで集っていくということの意味はより大切になっているんだと思うんですね。かつて2000年昔に恐怖のあまり逃げ出したくなってしまいそうなその弟子たちがキリストによって支えられて希望を与えられて一つところに集まっていった、同じ思いで祈っていった、それと同じように私たちもこの世の中にあるさまざまな分断を超えて一つところに集まる、そのことを大切にしたいと思うんです。すると2番目です。聖霊が与えられていくのです。聖霊が注がれていくというのは2000年昔のペンテコステに起こった出来事だけではありません。聖霊は今も私たちに与えられているのです。ペンテコステの出来事の後にも神様は弟子たちに聖霊を注ぎ続けてくださいました。例えばペトロに対して神様はユダヤ人以外の外国人をも救おうとされているのだということを語り導いていきました。またかつてクリスチャンを迫害していたはずのパウロにもキリストは現れてくださり、神様キリストの霊を注いでくださって、時には方向を変えるような仕方で神様のご計画に導いて行かれました。そのように神様が聖霊を注ぎ続けていってくださって、やがてローマという強大な国に教会が立ち、そしてやがてそのローマはキリスト教国へと変わっていくということになります。そんなローマがですね、異教徒によってですね、ローマは滅ぼされていったりはするんですけど、いろいろな経過を経る中でそのキリスト教はやがてローマを越えてヨーロッパに広がって、そしてヨーロッパからアメリカへと伝えられていって、そのアメリカでまたですね、神様の霊を受けた人たちがよし日本にも神様の愛を伝えていこうという思いを与えてくださって、ディサイプルスの宣教師たちがこの日本へとやってくるということになりました。神様はディサイプルスの宣教師たちにも聖霊を注ぎ、宣教師たちは横浜で日本語を学んで、秋田に行って教会を建て、鶴岡に行って教会を建て、やがて東京へと戻ってきて、そして学校を建てていきます。それが聖学院ですね。その聖学院の学校の中に学校教会としての滝野川教会が生まれ、やがて滝野川教会は町の教会として学校から出ていきます。そしてその滝野川教会と学校の聖学院がこの場所に教会を作ろうというビジョンを与えられて、祈りのうちに建てられていったのが緑星伝道所だったんですね。 女子生学院の短期大学の寮が今の八号館のところにあって、その寮生のための礼拝の場所が欲しい、教会を作りたい、その女子生学院短期大学の思いと、そして滝野川教会が伝道書を生み出したい、その思いが一つになって私たちの教会が生み出されたんです。その緑星伝道書はやがて緑星教会となって、今聖学院教会としてこの場所で礼拝を捧げています。それはまさに神様が聖霊を注いでくださったことの証なんですね。2000年昔に弟子たちに聖霊を注いでくださった神様が、2000年にわたって聖霊を注ぎ続けてくださり、世界中に教会を建て、アメリカに教会を作り、そして日本に宣教師たちを送り出し、聖霊の働きによってディサイプルスの教会を生み出し、この場所に私たちの教会を生み出してくださったんです。だから聖霊の働きというのは2000年前の昔話ではないですね。昔話だけではないです。2000年昔に注がれた聖霊が今もここに注がれている、この教会に注がれている、私たちの交わりに注がれている。だからこそ今私たちは共に礼拝を捧げることが、その恵みが与えられているのです。ペンテコステの奇跡は2000年にわたって今でも起き続けている。神様の奇跡は本当に素晴らしいと思わされます。そしてこの教会を建ててくださったその聖霊の働きが私たちの心にも注がれて、私たちを内側から作り変えてくださって、語るもの、証しするものへと作り変えてくださるのです。このようにしてですね、ペンテコステの働きを自分のこととして受け止めるために、ね、一つに集まる、聖霊が語られ、聖霊が注がれるということを見てきましたが、3つ目です。私たちもまた語り出すということですね。2000年昔に弟子たちが福音を語り出した、十字架にかけられたイエスこそがメシア、キリストなんだと大胆に語り出した。これは聖霊の働き、奇跡なしにはありえないことですね。自分たちの先生が十字架の上で殺されてしまった、もしかしたら自分たちも捕らえられて同じように殺されてしまうかもしれない、そんな恐れを抱いていた弟子たちです。隠れるようにして生きていた弟子たちです。でもその弟子たちが恐れを超えて、あの十字架にかけられて殺されたイエスこそがキリストなんだ、メシアなんだ、救い主なんだと大胆に語ることができる。恐れを超えて語り出すんです。きっともしかしたら私たちにもそんな恐れを超えて語り出すという出来事があったのではないでしょうか。あるいはこれから起こるかもしれません。僕なんかはですね、子供の頃、小学生の頃ですね、家がキリスト教だと言っていじめられた経験があるんですね。幼稚園はカトリックだったので、僕に地教会だと言うと、すごいねって言ってくれたんですけど、公立の小学校に入ったんですね、僕に地教会だって言ったんですね、なんだっていじめられるようになってしまったんですね。それ以来ですね、家が教会だカミングアウトするのはものすごく恐怖にな そんなトラウマがあったんです。でもですね、聖学院大学に入った後ですね、その思いが変えられていくんですね。うちが教会なんだと言っても迫害されないで済む、そういう環境があるんだと。それだけではなくて、こんなにもですね、神様を信じている仲間がいるんだということに励まされていくんですね。そして洗礼を受けて、やがてその神様の言葉を述べ伝えるという志を与えられて、牧師になって今でも語り続けています。小学校の頃は言えなかったんです。カミングアウトできなかったんです。言えばいじめられたんですね。怖かったんです。だけど今ではその恐れを超えて語ることができて、語るようにされている。きっとここには自分の思いを超えて聖霊の働きがあるんだと思うんです。きっともしかしたらそんな経験皆様にもあるのではないでしょうか。自分がクリスチャンだということがなかなか言えないとかですね、教会に行っているとなかなか言えない、そんなことがあるかもしれません。でも教会の交わりというのは恐れの中で沈黙をする交わりではありません。そうではなくて、神様の霊に満たされて恐れを超えて神様の偉大な技を語らされていく、そんな群れが教会なんです。もしかしたら実際の生活の中では神様を信じている、教会に通っている、自分はクリスチャンだ、証しすることが難しいかもしれません。僕の前任地だった秋田の教会にも家族に入れずに隠れキリシタンのように教会に通っていたという方がいらっしゃいました。でもやがて信じ続ける中で、教会に通い続ける中で、家庭集会を開いてみる中で、やがて理解をしてくれなかった、それまで一切理解をしてくれなかった家族も、神様を信じて洗礼を受けてクリスチャンになっていったという方がいらっしゃいました。もしかしたら今家族との関係の中で悩んでいるとか、職場の中で友人との関係の中でいろいろ悩んでいるという方がいらっしゃるかもしれません。でも大丈夫です。神様はどんな状況の中に私たちがあったとしても、語るべき言葉を私たちに与えてくださって、語るべき時に語るべき場所で神様の証人として私たち一人一人を用いてくださるのです。私たち一人一人は聖霊に満たされて語り出すものとされています。神様は私たち、私に、そしてあなたに望んでおられるのです。そうです、あなたの言葉を使って私の福音を語ってくれないか。私があなたの隣人に福音を語ろうと思っている、その福音をあなたの言葉を使って届けてくれないか。そう神様は望んでおられます。もしかしたら福音を述べ伝えるときにうまく話せないといけないんじゃないか、そう思ってしまうことがあるかもしれません。でもそんなこと決してないんです。語り方がうまくなくたって構いません。声が小さくても構わないです。恥ずかしがり屋でも構いません。聖霊が語らせてくださるからです。僕なんかですね、喋ることが苦手でよくですね、声が聞こえないって言われるんですね。ここに立つとマイクを通すので一応ですね、皆さんに声が届くようになっていますし、会社の皆様の中には こえなかった時には耳に手を当ててねって言ってるので、調整はできるんですけど、普段話してるとですね、なんて言ったって言われること結構あるんですね。こんな僕でさえ神様は用いて福音を語らせてくださるんです。だから今日この場に集った皆さん一人一人が語れないはずはないですね。神様が聖霊を用いて語らせてくださるんです。だから大丈夫なんです。私たちの主イエス・キリストは十字架と復活によって私たちの罪を許し、私たちに新しい命を与えてくださいました。そして聖霊を通して私たちを新しくし、私たちの交わりを教会として新しく立ち上がらせてくださいました。だからどんなことがあっても大丈夫。神様が私たちを聖霊によって押し出してくださいます。だから私たちもまたキリストの弟子として神様のために力を合わせて働く交わり教会として共に聖霊に満たされて語り出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは主イエスキリストを通して私たちに救いを与えてくださり、復活の希望を与えてくださり、そして聖霊を送ってくださることによって私たち一人一人を語るものへと変えていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうか私たち一人一人があなたの霊に聖霊に満たされて語り出していくことができますように。どうぞこの交わりをあなたが豊かに祝福してください。それぞれの生活にあって、また教会の歩みにおいて恐れを乗り越え、小さな言葉であったとしてもあなたの愛を証しして歩むことができますように。どうぞこの教会を聖霊によって満たしてください。新しく始まる一週間の歩みの上に霊に満たされてキリストの弟子として歩む、その力強い一歩を与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。